去年ですね、淡路島の方にお話に行かせていただきましたことがきっかけで、淡路島の金光教洲本教会からですね、毎月の教会の冊子を送っていただいております。その中にね、とても素晴らしいお話がございます。まあ、この松の人へという冊子はですね、もう何十年前からずっと毎月発行されているんですが、本教の教会の冊子の中でも、とてもいい冊子だと私は思うんですね。その中に、洲本教会の先生の書かれた、お話がごく短いお話ですので、そのまま読ませてもらって皆さんも参考にしていただけたらというふうに思うんですね。ヘルパーさんの言葉。私がある病院に入院している友達のお見舞いに行った時のこと。おむつ交換しますよと隣の患者さんのもとにヘルパーさんが入ってきました。その患者さんは脳梗塞を患い、体全体が不自由で話をすることもままならない状態です。トイレにも行けず、思うように用を足せない患者さんに、出るまで待っています、頑張ってくださいと声をかけています。しばらくすると、ありがとうございました、またお願いしますと言って病室を出て行きました。カーテン越しに聞こえてきたその言葉に、私は耳を疑いました。患者さんのお世話をしたヘルパーさんが患者さんにお礼を言ったのですから、このヘルパーさんの心の中に、これだけしてやった、これだけ面倒を見てやったという恩着せがましい心があれば、お礼などしようはずがありません。また、なんで私がこんな汚い仕事をしなければならないのと不満を持ちながら仕事をしていたら、こんなに明るい言葉はかけられないでしょう。金光教では、人間は神様に命をいただき、生かされて生きているのである。決して自分の力だけで生きているのではないと教えられています。自分の力でこれだけした、これだけしてやったという考えですと、あの人は私がこれだけしているのにありがとうの一つもないということになり、せっかく良いことをしているにもかかわらず相手を責める心になったり、腹を立てたりということになってしまいます。どんなことも自分の力ではなく神様のお働きの中でお役に立たせていただけるのだという自覚を持つことが大切です。ヘルパーさんのありがとうございました、またお願いしますとの言葉には、あなたのお世話をさせてもらえてありがとうございました、またお役に立たせてください、お願いしますという思いが隠されていたのかもしれません。できることの一つ一つにお礼を込め、人のお役に立ち、人が喜ぶ生き方をしていきたいものです、こういうお話なんですね。で、このお話と連動してかどうかは知らないんですが、この冊子の裏にね、四代金光様のこういう歌が紹介されてあります。世話になる、すべてに礼を言う心、すべてを大切にする心、世話になる、すべてに礼を言う心、すべてを大切にする心、ね、というふうに、金光様のお歌がこの紹介されておりましてね、いつも私は神様ありがとう、すべてにありがとうということを心がけたいと願っておりますが、現実はなかなかそういかないですね。わしがこれだけしてやっとんのに、 俺も言わんのかというような心が出てきやすいですね。皆さんはいかがでしょうか。で、今日の時代ですね、高齢社会になってまいりまして、ますますこれから進んでいくと思うんですね。昨日私も親友と電話で久しぶりに話したんですが、お互いに話題はもうほとんど体のことですねもう本当にさすがにですね、私は先日も申しましたが、ちょっとおしっこが出にくくなってきたんだ。そしたらその親友がすかさずね、ほらお前今岩本すぐお前病院行ってからな、前立腺がんの検査を受けないおえんでって教えてくれましてね、あそうか言ってですね、まあ、そういう話をね、で親友もですね、いろいろ体の調子が悪い、奥さんも調子が良くないねということになってきます。でおそらくもうちょっとするとですね、私たちもヘルパーさんのお世話にならなきゃいけないですね。でそのヘルパーさん、介護関係のお仕事をされている方が今はもう本当に人手不足だそうでしてね、どこでも私は求人広告をいつも注目して見てるんですね。参拝される方の中にも仕事を探していらっしゃる方もありますしね。そうするとその介護関係のお仕事が多いですね。なかなか大変なんです。条件があまり良くない、しんどいということですがね。しかし私は前山崎の愛ちゃんがね、その介護職になった時に言ったことでね、たびたびこれまでもお話ししましたが、愛ちゃんね、あんたの仕事は人を助ける、お得を積む仕事やって、とてもありがたい仕事、その仕事をさせていただくと得積みができる、ね、得積みをした上に月給をもらえるって、なんた取りすぎだって、二重取りだって、月給は家に入れなさいって言ってね、大ちゃんそれしたんだよね、はあ、そういうことは私未だに本当にそう思ってるんです ね。まあ先日ね、会社を経営していた人が会社を辞めてね、お坊さんになったりという人が出てましたテレビでね。私はなかなか関心だな、その表情を見てもね、本当に穏やかな人間として素晴らしいなというふうに感じたんですが、その人がおっしゃってました。与えて求めず、ね、与えて求めず、皆さんできますか、ね、タンク直してあげたら1100円もらえないわけではせんがな、え、パンク直してあげたらええよええよっていうわけになかなかいかんでしょう。現実与えて求めず、ね、で本当にそうですかって、そうですよって、うん、もうその人は大きな会社で仕事してたくさん儲けてるんですけど、その金を全部離してね、一つのお寺のお坊さんになってるんです。頭丸めてね。でどうしてそういうことになったのか、でどうしてそういうふうなことをしたらどうなるのか言ってましたね。与えて求めずでいたら帰ってきますっていう求めてないのに帰ってくるんだね。これが徳というものなの。皆さんそこが分からないからね、信心する人はね、これは仏教も神道も関係ない、信心するということはそういうことなの。このヘルパーさんのような心になることなの。させていただいてありがたいんだ、本当に自分が人として尊いことして、さっきね朝の一番ニュースでやってましたけどね、俺より詐欺やる詐欺がね、金額は減ったけど件数は増えてるそうです。つまりお互いのこの日本人、まあ日本人だけじゃないかも分かりませんがね、最近外国人も入ってきてますからそうかも分かりませんが、その日本の私たちの同じ日本人の中にですね、人をだまかして金を巻き上げようという人が絶えないということですね。反対でしょ、うん、与えて求めてなしに、求めて与えず、だましてでも自分のものにしようという、そういう人がたくさんおるという、日本に増えてきてるんですね。その件数が増えてきてる、金額は対策によってね、 詐欺防止のいろいろ警察も取り組んでますから、だんだん金額が減ってきてるんだけど件数は増えてるそうですね、うん、で仮に皆さんの子供や孫がそういうその加害者の側になったらどうです、嬉しいですか、うちの孫はな俺より詐欺で稼いどんですって1年間1億円稼いで私にくれたんです嬉しいわっていうおばあちゃんおるかい、うん、人としてどうなんだろう、ね、その正反対にあるのが与えて求めずっていうその姿勢ですね、これができたら自然に自分のところに入ってくる、うん、だからヒロナ君前から言ってんの、パンク代タダにしなさい言ってんの、だんだん客が減ってきましたとか景気が悪いです、客が減ってきたとか景気が悪いのはね世の中のせいにしちゃいかん、自分が与えて求めずという姿勢一遍やってごらん、頭丸めて、うん、ただもう日本中で有名な自転車になるよ、うん、私はそういうふうに思うんですね、どうぞ今日のお話をね、皆さんもちろんねそんなことは私もできるわってやってるわっていうことかも分かりませんが、まあ、今日のお話をね朝一番のお話として心に受け止めていただいて、そして本当に自分がね人のためにお世話をさせていただけたことにお礼が言えてるかどうかね、ちょっとそこを冷静に、チェックをしてみてほしいなというふうに思うんですね。はい、今日も終わりでございました。